第二列王記の2章。まず一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが、この与えられている御言葉を通して、私たち一人一人にお語りください。私たちの心をどうぞあなたが今柔らかくしてくださって、あなたの心、あなたの言葉を受けるに、受けるだけ、柔らかい、また教えられやすい心を私たちに与えてください。お願いします。あなたの前に、今イエス・キリストの皆によって、みんなで出て行ってますけども、それぞれいろんなことを抱えていたり、いろんなことを通過して、今ここにいたりします。どうぞ私たちをお助けください。そして、今そのいろんな思い煩いとか、いろんなものをあなたの足元に置くことができますように、一旦その脇に置いて、どうぞ、今ただあなただけを、自分の問題とか、自分の状況とか、そういうのを本当に忘れて今まず。あなたの御言葉だけに集中して、あなたが語ってくださることにだけ耳を傾けることができますように。主どうぞ私たちを導いてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私を今日もどうぞあなたが助けてください。あなたが言葉を与えてくださって、その言葉を余すとこなく語ることができますように。あなたの言葉と力を与えてください。お願いします。そして今日、私もまたここにいる一人一人もこれを聞く一人一人もしよう。どうぞ本当にあなたについてもっともっと知ることができますように、日常生活に輸出していくことができますようにしよう。どうぞお助けください。お願いします。私たちを導いてください。祝福してください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節と二節をお読みします。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。まあ、この2章の全般の、話というのは、この一節に書いてあるように、神が、主、ヤウェが、このエリアを竜巻に乗せて天に上げられると。まあ、竜巻というふうにも訳せるし、この嵐というふうにも訳せるそうです。大きなその嵐のような風がうわーって吹いてきて、その天に上げていくという。で、エリアは、エリシャと一緒に、大丈夫ですよね。エリアさんとエリシャさんがいます。一緒に、このギルガルという町にいたんですね。で、エリシャさんは、この、第一列王記に出てきますけども、19章、16節で、アベルメホラの出身で、シャファテの子というふうに書いてありますね。で、神ご自身が、そのエリアに対して、エリアに伝えたんですね。あなたに代わる預言者として、そのエリシャを選んだから私が。で、彼に油を注ぎなさいって。で、第一列王記の19章の21節を見てみると、その日から、エリシャはエリアに仕えたというふうに書いてあります。仕えるということは、つまりずっと一緒にいるわけですよ。そのしもべとして、エリアが行くところに、エリシャはついていって、喉が渇いたらそれを、その水を持ってくるし、何か必要があったらそのために、エリアのために仕えるわけですよ。そのように、エリシャは、そのエリアの、まあ、セカンドというか、二番目として仕えてたわけですね、ずっと。その神がエリアに対して、与えるミニストリー、その使える働き、言葉をその与えたり、またそのいろんな困った人のところに行って、そして癒したり、いろんなことをするところで、そのエリシャさんはエリアのその後ろについてずっとその歩んでたわけです。油注がれてから以来ね。それがエリシャさんの話です。で、エリアは、まあ、ここから先、そのギルガルを出発していくんですけども、まあ、おそらく、自分の身に起こることを知ってたでしょう。彼のその言動を見てみると、これからまあ学んでいくとわかりますけど、読んでいくと。で、神がその自分を天に今日というか、もうこれから先天に上げられるということを、その知ってて、で、このことを話してるわけですよ。で、神が、私をそのベテルに使わしたから、エリシャに対してあなたはこのギルガルに留まってなさいというふうに言ったわけです。でもエリシャは、このエリアに自分の主人についていくということに腹決めたんですよ。まあ、ある意味ですよ。その自分の主人の言葉に 聞き従わなかったんですよ。自分の主人であるエリアはそう言うけども、いやいやいや、私は、主は生きておられ、あなたの魂も生きておられ、生きていますって。私は決してあなたから離れません。そう言ったんです。エリアがエリシャに対して、その自分の言葉に従わなかったということに関して、何も突っ込んでないということは、エリアはあえてエリシャに、あなたはここに留まってなさいというふうに言ったと考えられます。つまり、そのエリアはエリシャのこの熱心さ、本当に私についてくるかということを、その試すためのものだったんでしょう。これから先も、その言いますからね、同じことを。ここに留まってなさい。そのためにエリシャは、いやいやいや、主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私はあなたから離れません。そういうふうに言ってるわけです。で、これもおそらくというか、次に書いてあるんですけども、読んでみるとわかりますけども、エリシャさんは、自分の主人であるエリアに、これから何が起こるかということを知ってたんですよ。神がエリアをその天に上げられるということを知ってて、そして必ず私は最後の最後までこの人に、まあこの自分の主人にエリアに従ってついていくんだということを腹で決めたんですよ。神がそのことを示したから、エリシャに。だからここはその命令に反したとかね、聞き従わなかったとか、不忠実だとか不誠実だということにはならないわけですよ。お互い分かってやってるんですよ、それを。エリシャは何が何でも、エリアに最後の最後まで付き従うことを決めていたんですよ。神は私たちに自由意志を与えています。従ってきてもいいし、従ってこなくてもいいよ。そういう自由意志です。神は決して私たちをロボットにして、無理やり私たちを従わせるようなことをしないんですよ。もちろん、無理やり私たちを従わせないようにもしないんですよ。あくまでもその私たちの意思を尊重するんですよ。神に従うことが正しいことは分かってるんだけども、神に従わないという選択肢さえ与えてるんですよ。私たちを愛してるからね。その私たちがその自分の意思を自分の意思を働かせて、その神に従わないというその選択肢を捨てて、神に従うという、応答することが愛することだから。神が私たちと愛し合う関係を築き上げるために、あえて神を愛さない、あえて神に従わないという選択肢も挙げてるんです。私たちに与えてるんですよ。で、私たち神に従うときに、私神を愛そうとするときに、その愛さないという選択肢をしてるし、神に従わないという選択肢を捨てて、神に従おうとするんですよ。でも神は時にその逆境を与えて、もしくは逆境を使って、私たちの信仰を試すんですよ。神はアブラハムに、私は必ずあなたに、その、息子を与えるって約束したんですよ。神は、その、アブラハムは自分の手に、イサクを、抱っこするまで、何年かかったんですか ?25 年ですよ。神は、ダビデに、油を注いで、王となることを告げました。そこからダビデが実際に王様になるまで何年かかったんですか？約15年ですよ。アブラハムにしても、ダビデにしても、途中でもうやめたって、サジを投げても、神に対する信頼とか神がこのようにされたという約束したということを、やっぱり違ってたかもというふうに、神の約束を疑う選択肢も与えられてるんですよ。でも、彼らはそれをやめなかったんですよ。何が何でも最後まで、神がそのように決めたのであれば、必ずそのことが実現するはずだって。もちろん、アブラハムは失敗しましたよ。サラのね、その女奴隷の、ハガルとの間にじゃあ子供を設けて、それがその約束の子供というふうにしようみたいな。神の約束をその促進させようみたいな、そういう考えで間違いを犯しましたよ。のでイシマエルが生まれて痛い思いしましたよ。でもそれも全部その含んだ上で、神は誠実にアブラハムに対して約束したことを果たされたんですよ。25年の後に。アブラハムの信仰は練られるんですよ。この25年間のうちに。ダビデの信仰は練られるんですよ。この15年間。ほとんどを、そのサウルから、その命をつけ狙われて、 だからこの洞窟の中とかで今日読んだような詩篇が読まれていくというか、彼の口から出てくるんですよ。心から出てくるんですよ。私の魂はただ黙って待ち望むって。神が私の助けだからだって。私の助けは神から来るって。神は私の救いだし、私の岩尾だし、私は私の櫓だって。私の魂は決して揺るがされないって。それはその信仰が練られてるからですよ。最後の最後まで何が何でもその神に信頼して、神に突き従っていくぞという。それを神が尊重して必要なものをその与えてくださったからですよ。その信仰にしても、信仰の友にしても。彼が途中でやめなかったんですよ、彼らが。マタイの15章には、スロフェニキアのカナン人の女性についての話があります。彼女のその娘はひどく悪霊に疲れてたんですよ。これはどうにかして欲しかったんですよ、イエス・キリストに。それでイエス・キリストの元に行ったんですよ。でもその時に私の娘がその悪霊にひどく疲れてるから助けてくださいってイエス・キリストの元に行ったんですよ。そしたらどうしたんですか、イエスは。無視したんですよ。それでもどうぞ私を憐れんでくださいってそう願い続けたんですよ。そしたら弟子たちがそれを聞いて、この人うざいから早く返してくださいって黙らして。私がイエス・キリストの元に行って、まずもう無視された時点で終わりますけど。でもその十二弟子たちがね、こいつうざいから、もううるさいから黙らして早く返してくださいっていうふうにそれが聞こえてきた日にはもうヘナヘナになりますよ。もしくはなんか、なんだよとかっつって逆切れするみたいな。でもこの人それでもやめなかったんですよ。どうか私は憐れんでください。で、次にイエス・キリストは、その、あなたみたいな外人には私は使わされてなくて、ユダヤ人にしか私は使わされてないんだって、イエス・キリストがご自身がその口を開いてそう言ったんですよ。ああ、やっぱり私はダメかって。そうならなかったんですよ。それでも頼むから、イエスはこのように言われたんですよ。あなたはその、主人の食卓にね、その、捧げられ、その、まあ、置かれるその、ご飯を、パンを、子犬にあげるのはまずいよって。犬呼ばわりされたんですよ。それでもこの女性は信仰を捨てなかったんですよ。何が何でも、この必要を、そのイエス・キリストにあって満たしていただくために、この信仰をその、苗させるどころか、よりその神に、またイエス・キリストに求めたんですよ。子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずをいただきますって。確かに私は何の良いものを、その一番美味しいものを、良いものをあなたから受ける資格がないですって。それでももしかするとテーブルから落ちるようなパンくずのようなものでも私にくださらないでしょうかって。それだけでも私にとってはものすごい価値があるものなんですって。やめなかったんですよ、この女性は。もしあなたの信仰は立派ですって。イエス・キリストが信仰があなたの信仰は立派ですと言ったのはたった二人だけですよ。その中の一人ですよ。それは、その逆境の中で、その彼女の信仰を捨てなかったからですよ。どんなに待たされても、どんなに無視されても、まあ神は無視してるわけじゃないんですけど、無視してるように聞こえても、私にはその神が良いことをしてくださらないというような、そのなんか錯覚にとらわれても、いや、そんなことないって。神はその正しい方で、私をその愛してくださってて、私に恵み深く、慈しみ深くあられる方だということをしてないのであれば、神は必ず答えてくださいますよ。私の腹は、あなたの腹は決まってるでしょうか？何が何でも最後の最後までこのイエス・キリストに付き従っていくんだって。どのような状況の中にあってもイエス・キリストが私の助けであり私を救い出してくださる方だって。本当もうキリストについてもっともっと知りたいですよ。すぐになんか腹を変えるから。自分のなんか持ってるものや自分のイエス・キリスト以外のところでその頼りにしてしまって。信仰のその試練が来た時にすぐになんか、どうせ私なんかとかって言ってみたり、自己卑下してみたり。そうじゃなくて本当にイエス・キリストに従っていくことができますように最後の最後まで。4節から6節。それからエリアは彼に、 エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたから、と言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて、彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが、黙っていてください。と答えた。エリシャは知ってたんですよ。これからエリアに何が起こるかということ。で、またその同じやりとりが続いたんですね。ベテルからエリコに使わされたときに。で、6節からもちょっと読みましょう。エリアは彼にここに留まっていなさい。ここっていうのはエリコですね。主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。だからエリコでも、ごめんなさい。ベテルでも、またエリコでも、同じように、ここに留まってなさいって。私がどこどこに、神が私をどこどこに使わされたからって。そう言ったんですけど、エリシャは、その腹で決めたことを、絶対にこのエリアについていくんだって。主が、私の主人であるこのエリアを天に上げられる。この最後の最後まで私はこの人についていくんだって何を言われても。ギルガラから始まって、ベテルに行って、ベテルからエリコに行って、エリコからヨルダンに行くって。ヨルダンはもう、そのイスラエルではなくて向こう側ですから。イスラエルの中であろうと。イスラエルの外であろうと。だから私のその、カンファタブルゾーンっていう。私がその、私の心が、なんか、カンファタブルに、心地よい、その、場所であろうと、心地よくない場所に、神が私を導こうと、されようと、私についてくる？ついてこない？どっちでもいいよって。そのところであろうと、私は、その、神に従っていくんだって。エリシャはそれを、腹をくくって、腹決めて、エリアについていったんですよ。7節から10節。預言者の友柄のうち50人が行って、遠く離れて立っていた。2人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると、水は両側に分かれた。それで2人は乾いた土の上を渡った。渡り終えるとエリアは、エリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。で、エリアも知ってたんですね。自分に何が起こるか。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし、もし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないなら、そうはならない。最後の最後まで、その、ついてくるのであれば、私に。そしたら、あなたが求めたことは、実現するでしょう。まあ、二人がそのヨルダン川を渡るんですけども、イスラエルの側で50人の預言者たちが二人を見てたんですね。で、その中でエリアは自分の街灯を脱いで、まあ、街灯というのは、私たちずっと学んでますけど、その、預言者を象徴する着物ですよ。街灯。コートというか。で、それを取って、丸めて水をパンって打ったんですよ。そしたら、その水が両側に分かれて、二人は乾いた土の上を渡ったって。すごくないですか？なんか水が分かれるのはまあいいとしてですよ。よくもないんだけど。乾いてるんですよ、土が。今までその上に、ね、水があったはずなのに、それも全部乾いて、そこを渡っていけるんですよ。だからなんか、足がぐちょぐちょとかにならないで、そのまま乾いたところを歩いていけるんですよ。神はすごいですね。そう考えると。乾いた土を歩いたわけですから。で、そうやってその約束の地の外に出たわけです。で、そこでエリアはエリシャに欲しいものを求めたんですよ。エリアは、エリシャに、このギルガルで、ここに留まってなさいって、その2節でね、言ったときに、その、このことを聞くことはできたはずなんですよ。 だって自分がこれから神によってその取り去られるということを知ってたわけで、そのエリシャ、自分のその、に仕えているこのエリシャと、神が油を注いで自分の、その、代わりにするというか、自分を引き継いで、そのイスラエルの預言者として、イスラエルに仕えていく、神に仕えていく、人として、その選んだわけだから、エリアはあなたはここに留まってねって、そこであなたの自分のその仕事しなさいよって、私はこれから行くからって、そこで、そのエリアに対、エリシャに対してエリアさんは、あなたは何か求めるものありますかって、いうことできたはずなんですよ。でも、エリアはエリシャにいつ聞いたかというと、とどまってなさいというのを3回通って、いや、それでもあなたから決してその離れませんということを言って、そしてそのイスラエルの外に出た時に初めて聞いたんですよ。だから、もしエリシャが、どっかで、いや、私も、こっから先はイスラエルの外なので、もう行きませんとか。二回目とか三回目ぐらいで、あ、もうそこまで言われるなんて私、ちょっとじゃあ残ってますって、あとはじゃあよろしくみたいな。もし、エリシャがエリアに付き従っていくことを、どこかの時点でやめてしまったのであれば、エリシャはエリアから何をが欲しいですかというふうに聞かれることなく終わってたんですよ。私たちは本当にその神に信頼して、その何も起きないようなその状況の中でも、この神を信頼しながら、その信仰を励ましながら、またお互いに信仰を励まし合いながら、祈り合いながら、その前進していくことは本当に必要ですよ。誰かの救いのために祈っているのであれば、その途中でやめてしまうのはあまりにももったいないですよ。もうあと一回祈ったらもしかしたら実現したかもしれないじゃないですか。あと一日、あと一週間、あと一年願ったら、その人が救われたかもしれないのに、その前でやめちゃうんですよ。もしあともう少し私たちがその自分が今祈っていることを願っていることを神に求めたのであれば、それが実現したかもしれないのに、自分の身にそれが起こったかもしれないのに、やめてしまったらもう起こらないんですよ。人の救いはまた別の話です。神が救おうとしている人を神は絶対に救うから。私が祈らなければ他の人を祈らしますよ。なぜその人がその神によって使われて、その人が、この人が救われたということに、その神と共に喜べるんですよ。私はそれを喜べないだけであって。でも自分の身に本当に神が私に祝福しようとしておられることを、私が願うことをやめてしまったら、もうどうせ無理だとかって言って。じゃあ本当にその祝福を神が用意しておられたにもかかわらず、それを求め続けなかったがゆえに、良いものを受けることができないんですよ。それはあまりにももったいないですよ。本当に私の思いに聖霊が与えてくださるその願いであるんであれば、ずっとその願いが消えないのであれば、それは本当にその聖霊のそのうめきとともに、神の前に祈っている必要がありますよ。祈っている方がいいですよ。それを手にするまで、神に期待して。エリシャは、あなたの霊の二つの分け前をくださいって言ったんですよ。すごいことを言いますね。まあ、そのまま、日本語というか、まあ、そのままを読んでしまえば、そのエリアに与えられたこの霊、神の霊の二倍のものをくださいって。とも読めます。でもこの二つの分け前というのは、もう一つの箇所に出てくるんですけど、もう一つ出てくるのは、申命記です。申命記の21章、17節、開けなくていいです。メモしてる方はどうぞ取ってください。21章の17節、申命記。これはその、読みましょうか。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼は、その人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。で、その、自分の妻が複数いたとしてね。で、それで、その、自分の長男が、その自分の嫌ってる妻、自分が他の妻の方が好きみたいな。そのような状況であったとしても、長子というのは、他の人たち、他の子供たちがもらう分け前の2倍のものをもらうんですよ。それが長子の権利です。だから、全財産が分けられる、分配されるんだけども、長子だけは他の人に分けられるものの2倍もらえるんですよ。それがその立法で決められてるんです。それを2倍の分け前を彼に与えなければいけない。長子がもらえるその分け前というのはその2倍の分け前なんです。 英語だとダブルポーション。だからエリアに与えられてたその霊を2倍のものをくださいと言ったわけではなくて、むしろそのあなたの長子として、その長子の権利を私にくださいって。つまり神がエリアに与えたミニストリーをエリシャが長子として受け継ぐことを願ったんですよ。神があなたに与えたそのミニストリーを私が引き継げるように、長子としてそれを受けることができるようにしてくださいって。でエリシャはそのエリアが預言者として神に仕え、民に仕えることができたというのは、その神の霊があったからだというふうに知ってたんですよ。エリアのそのミニストリーを引き継ぐために自分が本当に必要なものは知識とか、その上辺のものではなくて、神の霊が私には必要だって、それを知ってたんですよ。だ、肩書きとかタイトルではないんですよ。例えば牧師というそのタイトルが与えられたから、牧師になれるわけじゃないんですよ。神がそのようにその召してくださって、そしてその霊を与えてくださらなければ、それになることできないですよ。イエス・キリストを信じることもそうですよ。神が本当に私たちが信じて、その時に聖霊を与えてくださらなければ、私、新しい歩みなんかすることできないですもん。どんなに自分がクリスチャンとして、その自分で私はクリスチャンですというふうに思って、教会に来てたとしても、神が本当にそのイエス・キリストを信じる信仰と、その私を内側から変えてくださる聖霊を与えてくださってなければ、クリスチャンじゃないというか、新しく生まれようがないから。聖霊が与えられるとイエス・キリストに従おうというその欲求が出てくるんですよ。そして従えない自分とその対峙して、わあ、こんな従えない私は嫌だなーって。これを罪というのかって。それを悔い改めたり、そしてその自分のこの肉ね、自分が神に従わないという思いとか意志とか、それを本当にその、取ってくださいって、殺してくださいって、聖霊によってそれを殺してくださいって、神あなたに従えるようにしてくださいというその願いは、それはその自分の内側から湧いてくるもんじゃないんですよ。神に従おうと本気でその願っていて、従えてるとかじゃなくてですよ。それを追求しようと思って、あくまでも求め続けようとしているのであれば、それはうちに住まわれているその聖霊のおかげですよ。だからその人のうちに聖霊が住まわれているわけです。新しい歩みをしようとしているわけですよ、そうやって。エリシャはその聖霊を求めたんですよ。エリアは、あなたは難しい注文をするって言ったんですよ。まあ確かにそうですよ。だってエリアに対して神が与えたミニストリーを、エリア自分のその判断でエリシャにその引き継がせるなんてできないですもん、そんなの。そんなの分かんないですよ。だって神がエリアを立てたのであれば、そのエリアのミニストリーをどうするかというのは、誰に任せるかというのは、その神にかかってるから。自分の判断じゃないですよ。だからあなたは難しいこと言うねんって。でも私が取り去られるときあなたが私を見ることができるんだったらそうなるかもねって。最後の最後まで私についてくるなら。つまりその神に従うことを、また神に期待し続けるのであれば、そうなるでしょうって。またさらに、その神がそのことを許すんだったらって。神がエリアを取り去るときに、エリシャがそこに立つことができるかどうかっていうのは、これは神にかかってますよ。だからそのボール、責任をついてきなさいよという。ついてくるんだったら大丈夫だよっていう。そうなるはずねって。そうなりますよっていうふうに言ったそのボール、責任は、そのエリアはエリシャに投げたんですよ、ボールは。そして、その結果、その最終的な結果はどうなるかというのは神に任せたんですよ。エリアはすべてその自分で責任を負ったり、結果をその約束したりしなかったですよ。神に従うというその責任をエリシャに与え、あとどうなるかというのは、この神次第だっていう。結果は神に委ねたんですよ。11節と12節。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。エリアが天に、そうやってこのように天に上げられたんですけど、 その火の戦車と火の馬とが現れたって。そしてエリアとエリシャの間を分け隔てたって。そしてエリアは、まあ、竜巻というか嵐というか風にうわーってなって天に上げられていったんですよ。すごい話ですね。この火の戦車と火の馬というのは、同じ第二列王記の6章になると、その主の軍勢としてもう一回出てきます。で、エリシャはそれを見て、その叫んでたんですよ。我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちって。あんまりよくわからないです。ぶっちゃけ。でも、そのイスラエルの本当の力というのは、神に使わされた、そのエリア、我が父エリアの存在であり、また死の軍勢である火の戦車と火の馬。だからそれが今取り去られるというのをその見て、それをおそらく叫んでたんじゃないかというふうに言っている人たちがいます。ちなみにエリシャが、このエリアじゃなくてエリシャが死ぬ前に、イスラエルの王様ヨアシという人が立つんですけど、ヨアシもエリアがそのもう危篤になっている時にね、エリシャの前に言うんですよ。同じことを、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちって。だからそのイスラエルの力というのは、神が使わされたこの預言者というか、エリアやまたエリシャ、また本当にその神の言葉が委ねられた、その神に思いを向けて心を向けさせる、その人によるんだって、またその神の軍勢によるって、それをまあ認めた言葉だろうと考えられます。それ以上は言えません。すいません。エリシャは自分の着物を掴んで二つに引き裂いたんですね。だからこれはその、悲しみとか苦しみとかそういうのを表す行為ですから、だからエリシャはエリアが天に上げられたことをただ純粋に悲しんだんですよ。必要以上に悲しみに沈むことはないにしても、やっぱりその自分の愛するものや、ね、家族がその取り去られるっていうか、その天に帰ったとしてもですよ。やっぱ悲しいは悲しいですよ。だから、なんか変に宗教っぽくね、宗教臭く、その、あなたの、お父さんは、亡くなったけども、天に帰ったんだって、さあ喜ぼうじゃないか、とか、涙なんか見せちゃダメだ、とか、さあ喜び歌おう、踊ろう、とかって、そんなお葬式したら私引きますよ、めっちゃ。何言ってんだ、この人って。悲しいことは悲しいんですもん。エリシャが、エリアがその天に上げられた。だって、神の、主の軍勢が来てですよ。不思議とその天にわーって引き上げたのをその目の当たりにして、その悲しむわけですから。明らかにその天に上げられた、神がこれをそのなさったということを見ているその目の前で、しかも、エリシャがですよ。見て、その衣を引き裂くくらいだから、私たちがその自分の愛するものがね、その天に帰った時にも、やっぱり悲しんでいいはずですよ。必要以上にその沈む必要は必要は全くないですよ。この後、そのエリシャが、その、ああ、エリア、エリア、とかって言って、我が主よ、主人よ、とかって言いながら悲しみにふけったとは全然見えませんから、そこから先。でもその時は悲しいですよ。それでいいんですよ。13節から15節。それから彼はエリアの身から落ちた、街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から、落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリコの預言者の友柄は、この50人ですね。遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言い、彼を迎えに行って、地に伏して彼に礼をした。で、エリシャがこのエリアのミニストリーを引き継いだわけですね。で、彼が願った通りに、そのエリアの長子として、神がそれを認めたんですよ。エリシャは、エリアの街灯を拾い上げたんですよ。ね、天に上げられた時に落ちたんですね。面白いですね。わーとかって言って。ひらひらひらひらひらって。覚えてますか？街灯というのは預言者のシンボルですよ。エリシャは自分の意志で神に願い、自分の意志でエリアの街灯を 拾ったんです。自分で決めたんですよ。私は神に仕え、預言者としてこの民に仕え、エリアがその仕えたように私も神に忠実になってこの民に仕えるんだということをずっと願って願って願って求め続けたんだけども、実際に自分のこのものにするために最後街灯を拾って自分のものにしたんですよ。もちろん神がエリシャを選んだという、エリアのミニストリーを引き継がせるためにエリシャを選んだという面が一つあります。でもコインに裏と表があるように、一面は神がエリシャを選んだという面でも、もう一つのサイドは、もう一つの面は、エリシャも神の召しに応答してエリアのミニストリーを引き継ぐということを選んだという面が両者あるんですよ。神が私を選んでくださったんですよ。でも私も神を信じてその神に従うことを選んだんですよ。両者あるんですよ、必ず。どっちが先かとか考え始めると私たち頭混乱してきて意味が分かんなくなってくるので、やめた方がいいです。これを自分のその頭で理解しようなんて、神の選びと私たちのその自由意志という、この両面を両立させるのは、それを頭で考えて、その分かったって悟るようになるというのは無理ですよ。神のその知恵にしかこれは理解することができないから。でも両面あるということです、必ず。エリシャはヨルダン川を渡ってイスラエルへ戻るんですが、このエリアの街灯を取って、その、取って水を打ったと書いてありますね。この時何も起こらなかったって知ってます？この時何も起こってないんですよ。そしてエリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので。だから一回目バンって叩いた時に何も起こらなかったんですよ。何が言いたいかというと、その街灯に力はないんですよ。エリアがずっと来てたその街灯にも、またその預言者としてのそのシンボルであるその街灯にも何の力もないんですよ。クリスチャンという肩書きにも、牧師という肩書きにも何の力もないんですよ。そこでエリアは、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言ったんですよ。彼はエリアを求めたのではなくて主を求めたんですよ。エリシャこのことでがっかりしなかったんですよ。水が分からなかったって。よし、やっぱり、ああ、私の主人、先生、我が父、エリア、あなたが必要ですとか、そんなことも言わんかったんです。そこでエリアの神である、主を呼び求めたんですよ。あなたはどこにおられるんですかって。エリアの力となった方、エリアを導いた方、ご自分の霊を分けた方、奇跡と不思議を起こす方、あなたはどこにおられるんですかって。その力は神にあるんですよ。何も起こらないときに、何も起こらなかったときに、水が分かれなかったときに、エリシャは神を求めたんですよ。そしてもう一度打つと、水が両側に分かれて、エリアの時と同じように、神がエリシャに力を表して、エリアのミニストリーをそのエリシャに引き継がせるという、まあ象徴的なことが起こるわけです、こうやって。遠くからエリシャを見ていた、この預言者の友柄は、まあ50人でしょうね。この7節に書いてある。で、遠くから見てエリアの霊がエリシャに留まっているというのを見て取れたわけです。で、エリシャの風貌とかね、あ、エリアの、街灯を着てるよ、とか。もしくは彼が行ったことではなくて、その、確かにエリシャが、エリアが行ったみたいに、そのヨルダン川が2つに分かれた。起きてることとか、彼のその佇まいとか、なんか着てるものとか、肩書きとかを見てるんじゃなくて、霊がエリアの。神がエリアに与えたこの霊がエリシャにも留まってるというのを見て、彼らは認めたんですよ。知ってますか？その霊が、その聖霊が私たちにも与えられてるんですよ。エリアに与えられた、エリシャに与えられたこの霊は、私たちに与えられてる霊と同じですよ。聖霊は一つですよ。神は一つですよ。イエス・キリストも一つですよ。でも、ものすごいものが与えられてるんですよ。ものというか、型が。私たちのうちに。イエス・キリストを信じたその信仰だけで、 その信じた時に同時に与えられるんですよ、私たちに。誰にでも。エリアやエリシャに与えられたその霊が。また、そのペンテコストで下ったような、そのイエスやまたイエスの弟子たちに与えられた霊が。この教会はもうゼロからわーってこの広がっていった、その力を持ってイエス・キリストが述べ伝えられていたその霊が、私にも、あなたにも与えられてるんですよ。ものすごい可能性があると思いませんか？彼らはエリシャを迎えました。エリアの長子として、後継者としてね。で、地に伏して彼に礼をしたと書いてありますけど、まあ、エリシャを礼拝したのとは違うでしょう。礼拝したのであれば、その、エリシャはそんなことすんなって言うでしょうしね。だからエリアに対して、この50人が持っていた、その敬意をエリシャにも示したということでしょう。16節から18節まで。彼らはエリシャに言った。この50人の人たち。しもべのところに50人の力ある者がいます。ということは50人以上いたってことですね。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたかもしれません。すると、エリシャは人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。そこで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコに留まっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。で、この預言者の人たちは、その、願ったんですね。エリアの体を探しに行かせてくださいって。まあおそらくエリアに対して、その、敬意を表したかったですよね。そこら辺に、その死体としてね、体がバーンってあったら、それはかわいそうだと。そんな、いたたまれない。そんなままに、その、してはいけないと。その、獣がエリアの体を食べるなんて。でもエリシャは、まあ、その、行くなって言ったんですよ。どうせ見つからないからって。だって彼は、その、エリアがその神によって上に上げられたのを目撃したわけですから。でも、それでもしつこく、この彼らが願うので、エリシャは許可したんですよ。でも結果、彼らのその捜索は無駄に終わったわけです。エリシャが言った通り。3日間探したけども。私たち神に求めるときに、それが聞かれるときがあります。ありがたいことに。恵みによって。でもその時の原則があるんですよ。神の願いを、神が願っておられることを神が決めたこと、御心がを願うということです。第一ヨハネの5章の14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私、その与えられている聖霊が、その埋めいていて、私たちにその思いを与えるんですよ。神の願いを。神の御心を。そうすると、それに、その、合わせて祈り始めると、神の御心を祈ることになってくるんですよ。自分の感情とか、自分の中にある欲求とかではなくて、なんか深いところから、もっと本当に神のことを知りたいなとか、この人がこうなるといいなという、そういう神が、聖霊が私たちに与えてくださる願いを、そのキャッチして祈るときにそれが実現していくんですよ。でもヤコブの2章の後半から、ごめんなさい、4章の2節と3節、2節の後半からですけど、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。まあ、もちろん願わなかったら祈らなかったらその与えられることはないんですけど、でも願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。自分の感情を満足させるために神に願うのであれば、それはその悪い動機であって、それが実現することはないって。でも悪い動機で願うとなぜそれが実現しないかというと、私たちのためにならないからです。むしろ私たちの害になるからです。それでも神が、私たちがダダをこねて、堅くなに神が願っておられることを願わないんであれば、神は時に、その私たちのわがままに対して許可する時があります。それは神が折れるっていうことではないんですよ。私たちが願って神の御心でないことを固くなに願い続けていると、神が分かったよって。やればいいでしょうって。 何も起こらない。無駄な探索、無駄な創作を通して、自分の願いが神のものと全く違っているということを教えるためですよ。エリシャは知ってたんですよ。その使わす前から。そんな無駄な3日間過ごす必要ないって。どうせ見つからないからって。でもしきりにその、お願いするから、願ってくるから、もうそこまで言うんだったら、じゃあ行ってきたらいいじゃないって。自分でその3日間、その労力も時間も全部使って、無駄な散策というか、創作をしたらいいじゃないかって。で、帰ってきた時にそのことを報告して、でしょ？言ったでしょ？って。神はその無駄な時間や無駄な痛い思いや、無駄なことを経験を私たちにしてほしくないんですよ。最短距離、本当に神が願っておられる、その祝福に至る最短距離を神は私たちに願ってるんですよ。もう直接もうストレートで神が願っておられるところに到達してほしいって願ってるんですよ。その先ももっとあるから。だもし神のこの御心を求めながら、本当にその神が何を願ってるんでしょうかって、このことに関して私何を願ってるんでしょうか。それをその求めながら祈っていくと、それが実現していくんですよ。最短距離で。でも神が願っていることあるのに、また聖霊が私の内側でこれをやめた方がいいとか、こうした方がいいって分かってるのに、それをその聞かないようにして、私はこれがいいんです、こうしてほしいんです、こうなってほしいんだとかって言って、神にずっとだんだんこねてるんだったら、いつか神がそれを許可する時が来ますよ。でもそれは神が折れたと勘違いしちゃならないですよ。その何も起こらないこと、無駄な努力をその神は通して、私たちが全くその神と違、神と、神の思いと違ってたということを教えたいんですよ。たとえその自分が願ってたことが実現しても、そこから先何のいいことも起きないんですよ。自分の魂にとって、また他の人たちにとって、何の益にもならないんです。そのことが実現しても。神はそれを私たちに教えたいんですよ。不本意な許可というのがあるんですよ、神の。もちろん神の許可なくして起こることは一切ありません。でも神が喜んでそのことを許可している場合と、神が喜ばないで、もうそんなん言うんだったらじゃあ自分で思い知るといいさって、私たちがその意図していること、願っていること、それがその誤りだったということに気がつかせるために、それを許可するという場合もあります。祈ってるのに物事が進まないとき、祈って何かそれを祈った求めた通りになったんだけど、それがそうなったとしても何のなんか意味もないというか、結局何も変わらなかったときに、それを思うときに、私たち一回立ち止まる必要がありますよ。私が願ったことが実現したんだけども、何のなんか状況も何も変わりませんって。これは何だったんでしょうかって。本当に私が願ったことはあなたが願ってたことだったんでしょうかって。手放しに喜んじゃいけない時がありますよ。本当に願って、それが実現して、そして劇的にその自分の周りが変わ、自分が変わったり、自分の周りが変わったり、状況が変わって、より、その神に従えるようなその状況になっていくのであれば、それは神が喜んで、私たちに許可を与えたことですよ。でも、私が願ったことが実現しても、何にもなんか状況が変わらない。よりなんか苦しくなっていくみたいな。そういうのであれば、それは神が意図し、その喜んで許可したものではなく、私たちのそのわがままに付き合ってというか、私たちのわがままをじゃあその通りにしてあげるから、実際そこから本当に良いものを受けるかどうか、あなたは考えたらいいよって。不本意ながら許可することだってあるんですよ。そのことを覚えてたらいいですよ。本当にその神により頼んで、神にその神に求め続けるということを私たち励まされる必要があるんですが、自分のその思い込みを求め続けていることだってあるんですよ。でもその中でも神は教えるんですよ、私たちに。これが自分の思い込みであって神のその願いじゃないということ、恵みですよそれは。そしてその悟るんですよ。ああこれは私の願いであって神の願いではないのかって。だからでも祈ってないと、 もうだって分かんないじゃないですかって、神の願ってることなのか、自分の願ってることなのか分かんないから、もう私祈れないとかって言って祈らなかったら、それすらないんですよ。神が状況を許可するということすら。何が何でもやっぱり祈る必要があるんですよ。求め続けて。自分のその動機が間違ってたら、神はその恵みによって神教えてくれますよ。で、その時に立ち止まるんですよ。じゃあ神の前にごめんなさいしたらいい話ですよ。じゃああなたの願いは何だったんでしょうかって。で、それがもし本当に神の御心とかなっていて沿っているのであれば、その神は祝福として恵みとして私たちにとって良いものをたくさん与えてくださるでしょう。そうやってその祈りというのは、を私たち学んでいけるんですよ。祈りというのは成長していくんですよ。より神の願いを祈っていけるように。でも求め続けていかないと、これはもうどうしようもないですよ。やらないと。だから皆さんにお勧めしますよ。どう祈っていいかわからない。じゃあ静まってみるといいですよ。で、神が何か心に与えるはずですから。あなたのことをもっと知れるようにお助けください。立派な祈りですよ。その一言でいいんですよ。祈りは。エリシャのミニストリーがここから始まるんですけど、ちょっと駆け足ですが行きます。19節から22節まで。この町エリコですね。の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むには良いです。良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。でエリシャのその、まあ一番最初の、まあ記録されている少なくとも、ミニストリーはここですね。エリコの水を癒すということです。エリコの人々がエリシャに助けを求めたんですよ。水が悪いんですって。良くしてくれませんかって。20節にありますけど、するとって。求めたからですよ。エリシャはその状況を知ってたんですよ。水が悪いって。そこにはその、死産も多いだろうって、流産もあるって。でも何もしなかったんですよ。でもある時点で彼は動いたんですよ。するとって書いてあるんですよ。なぜかというと求めたからですよ。これも同じですよ。求めないと何も起こらないんですよ。神が私たちが困っていること、それはよく知ってますよ。でも求めると神は答えてくださるんですよ。私たちの側で求めるというアクションを神に期待して神に求めるということはやっぱり必要なんですよ。私たち。で、その塩をこの水源に投げ込むと水が癒されたんですけど。悪い水がもしあったらね、苦い水とか、その悪い水があったら、その、この、新しい皿に塩を持って、それを投げ入れたら、その水が清められるというのが原則じゃないんですよ。大丈夫ですよね。この水は悪いとかつって。悪い水が出てくるからとかって塩投げ入れようみたいな。そんな話してないですよ。どんな話をしてるかというと、神がこの水を癒すということですよ。主はこう仰せられるって。神がエリシャにこう語ったんですよ。私はこの水を癒したって。ここからはもう死も流産も起こらないって。で、神が仰せられるから、神がそのように決めて、神に力があるので、神がエリシャを通してこのエリコの水を清めたかったので、このタイミングで、このことが起こったんですよ。神に力があるんですよ。エリシャにでもないし、エリアのマントにでもないんですよ。神に力があるんですよ。その同じ神に私たちは願い求めることがイエス・キリストの御名によって許されてるんですよ。私には力がないけども神に力があるんですよ。私が何かを求めるときに神に力があるって、神に私に良くしてくださる原因があるっていうことを認めることは必要ですよ。忘れちゃならないですよ、これは。私がこれをやってるから、私がこれをやらなかったから、主をどうぞそれに免じて、私のこと、願いを聞いてくださいとか、そんな話じゃないですもん。神に力があって、神に愛があって、神に恵みがあって、神に憐れみ深さや慈しみ深さがあるんですよ。私の求め方や私の祈りや、私の信仰深さは神を動かす原因にはならないんですよ。私の側に何の原因もないんですよ。ただ神に良くしてくださる原因があるんですよ。だから、その神に求められるんですよ。そうじゃないと止まっちゃいますから。 23節から25節、最後ですけど。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて彼をからかって、登ってこい、ハゲ頭。登ってこい、ハゲ頭。と言ったので、聖書にハゲ頭って出てくるんですよ。彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリへ帰った。ものすごい話です。私たちのこの理性は受け入れたくないんですよ。まあ、ちなみに言っときますけど、聖書でその小さい子供たちというふうに書いてあるときに、その幅が広いんですよ。私たちの小さい子供たちというイメージはなんか5歳ぐらいの子供たちですよ。で、なんかね、街から出てきて、あー、ハゲ頭とかって言って、そういう感じをイメージするんですけど、例えば、創世記の41章、これはヨセフのことが書いてあるんですけど、ヘブル人の若者っていうふうに書いてあるんですよ。その時ヨセフは39歳です。アブシャロムは自分のその若者アブシャロムを、そのエルサレムに戻しなさいっていうふうに言うんですよ、ダビデが。もうすでに大人なんですよ。ソロモンは、その、私は小さい子供で、分別がまだないって、同じ、この、小さい子供たちと訳されている、同じ言葉が使われてるんですけど、ソロモンはその時20歳です。だから、小さい子供とここで訳されているんですけども、それは39歳の人にも言えるし、全くの大人であるアブシャロにも言えるし、20歳のソロモンにも言えるんですよ。だから、ここで出てきてる人たちっていうのは、おそらくですよ。私たちの感覚で言う大人ですよ。おそらく。それで、登ってこい、ハゲ頭って、そのエリシャを馬鹿にしたんですよ。で、登ってこいっていうよりは、その、実際の訳であったり、英語の訳を見てみると、go up って、登っていけっていう風なニュアンスですよ。登ってこいじゃなくて、登ってこいって言うと自分たちが高いところにいて、エリシャをここに来いよみたいな、ここに来てみろよっていうようなイメージがあるんですけど、これ、正しくは登っていけなんですよ。go up。どういう意味でしょうね。エリシャの師匠のご主人の天に上げられたんですよ。同じようにお前も行けっていうことですよ。まあ、ハゲ頭はハゲ頭でしょうね。まあ、この後何十年もエリシャは使えますから、その、年取って、その髪の毛が薄かったわけじゃなくて、その若くして髪の毛が薄かったんでしょうけど。だからそれも全部その身体的な特徴もやりながら、そのバカにしたんですよ。お前なんかいるかって。お前なんか認めないって。エリシャをバカにし、エリシャにそのエリアのミニストリーを任せた神をバカにしたんですよ。エリアが天に上げられたようにお前も登っていけって。お前がいなきゃイスラエルは煩わされることがないわって。アハブがエリアを、イスラエルを煩わすものっていうふうに言ったように。そういうニュアンスで言ったんでしょう。そこで、エリシャは彼らを主の名によって呪ったんですよ。まあ、預言者を馬鹿にしてはならないですね。神から使わされたもの。第一テサロニケの5章には12節と13節、こうあります。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。神に仕えている人、また御言葉の教師という人たちには、その、認めて、そしてその務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさいって新約でも言われています。同じように。で、その、エリシャが主の名によって呪ったら彼らを、その森の中から2頭のメグマが出てきて、その42人を書き裂いたというふうに書いてあります。まあ、この書き裂くも、ですね、まあ、ヘブル語のニュアンスだと、その、書き裂くというのは、必ずしも殺すというか、殺されるという意味ではないそうです。まあ、それもわかんないですよ。そういうふうに言っている人がいるだけで、まあ、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。いずれにしても。まあ、その、書き裂くというのは、死に至る不傷とは限らないと。大怪我をしたかもしれないけど、その、なんていうんですかね、爪で傷を負ったって、大怪我を負ったという、それでもまあ、書き裂くという意味でもある、それは通じますからね。まあそうするともうちょっと私たちのなんか受け入れやすいではあるんですけど、それはもうわかんないです。 でもいずれにしてもそこに、それ彼のうち42人を書き裂いたですから、もっと人がいたはずですよ。かなりの人数がいて、その中の42人がその書き裂かれたというか、死んだとは限らない。大怪我をしたかもしれません。まあ大怪我をしたというふうに考えた方が受け取りやすいかな。なぜかというと、神はその悪者が死んでいくことを、滅びることを望んでないから。エリシャは神から使わされたということを彼らが知るためにこのことを成したのかなと私は個人的に理解しています。だからそこで悔い改める機会が与えられるはずなんですよ。大怪我をしながら、痛い思いをしながら。で、彼らの周りの人たちも、また彼らを送り出した人たちも、みんな思い知るんですよ。ああ、神こそが主であって、主こそが神であって、そしてエリシャはエリアの後を継いで、誠の神である、主の預言者として使わされたのか。で、今日はそのあくまでも求め続けるという、まあ、テーマで私たち学んできましたけど。まず誰に求めてるんでしょうね、私たちは。この世界のすべてを作られた神だし、私たちを愛し、私たちに対してその恵み深くあられる、私たちのお父さんとなってくださる。その方に対して私たち願ってるんですよ。だからこの方がよくしてくださらないはずがないですよ。だから求めても何か起こらないというのは、やっぱり立ち止まって考える必要がありますよ。何かおかしいって。イエス・キリストでさえ惜しまずに私たちに与えてくださる方に、こんなに願ってるのに何も起こらないということはどういうことかって。少しでもその疑いがあるんだったら、疑いがありますって。そのことを正直に認めて、神の前に持ってった方がいいですよ。何なんでしょうって。私がおかしいんでしょうかって。それとも、もっとあなたに期待して祈り続けるべきなんでしょうかって。そうやって、その祈りの中で、自分の祈りが、また自分の思いが変えられていったり、また、あ、これでいいんだって、また信仰が励まされたりして、その神に対して願い求め続けることができるんですよ。でも本当に祈りをやめてしまうと、そこでおしまいですよ。信仰が励まされることも。また痛い思いをしながら、その神が不本意ながらのその許可を、その経験しながら、その自分の愚かさに気がついて悔い改めることさえできなくなってくるから。祈りをやめてしまったら、神にも、その、助けを求め続けることをやめてしまったら、そこではおしまいですよ。だから今日、本当に励まされたいんですよ。また、お互いに対してそのチャレンジをしたいんですよ。神に求め続けること、どんなことであっても。そして神のその御心を、求め続けること。そうやってますます、その神からの良いものを受けることができますように、祈ります。天のお父さん、本当にあなたが、私のすべてを知っておられて、であるにもかかわらず、私を受け入れてくださって、私を愛してくださって、イエス・キリストのゆえに、私をあなたの子として扱ってくださり、私が願うことをあなたがその耳を傾けてくださること。たとえそれが間違っていたとしても、あなたはあなたの恵みを持って、その祈りを、その求めを、導いて、本当に変えてくださることを。あなたの御心に従って、私を祈らせ、そして私の祈りを通してあなたが答えてくださるという、本当にこの不思議な、また、本当に恵みとしか言いようのないこの体験をさせてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが祈ることを、あなたに求めることをやめてしまうことがないように、状況やいろんなことで、その、信仰を失ったり、信仰が衰え果てて萎えてしまったりして、もういいやって思うようなことがないように、またそのような時に、主よ、どうぞ信仰を励ます友を与えてください。またうちに与えてくださっている聖霊が私たちを励まして、本当にあなたに求め続けることを、追求し続けることをやめさすことがないようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。もし本当にあなたが私たちに与えようとしておられる、祝福のその最短のその道を、また一番のその祝福を選び続けていくことができますように、主よ、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。